デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。 TLA 東京アンテオケ教会の三本松です。今日は詩式18章11節から31節を通し、御言葉に従って歩むというテーマで、共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。
詩式18章14節から31節。他の来使の国を伺いに行った5人の者は、その兄弟たちに言った。あなた方はこれらの家にエポデとテラピムと刻んだ像といた像のあるのを知っていますか？それであなた方は今なすべきことを決めなさい。そこで彼らはその方へ身を巡らして、かのレビ人の若者の家、すなわちミカの家に行って彼に安否を問うた。しかし武器を帯びた600人の団の人々は門の入り口に立っていた。かの土地を伺いに行った5人の者は登って行ってそこに入り、刻んだ像とエポデとテラピムと板像とを取ったが、祭司は武器を帯びた600人の者と共に門の入り口に立っていた。彼らがミカの家に入って、刻んだ像とエポデとテラピムと板像とを取ったとき、祭司は彼らに言った。あなた方は何をなさいますか？彼らは言った。黙りなさい。あなたの手を口に当てて、我々と一緒に来て、我々のために知事とも祭司ともなりなさい。一人の家の祭司であるのと、イスラエルの一部族、一氏族の祭司であるのと、どちらが良いですか？祭司は喜んでエポデとテラピムと刻んだ像とを取り、民の中に加わった。
さて、この14節から31節は17章からの続きとなります。ダン部族は割り当てられた相続地を征服できず、別の場所に相続地を得るために偵察隊が使わされます。来週に良い地を見つけた偵察隊は600人の者たちと攻め上ろうとします。その途中、偵察隊が立ち寄ったミカの家に来て、祭司となった若者を訪ねます。しかし、それだけではなく、ミカの家にあった偶像を略奪してしまいます。それを咎めた若者の祭司さえも、地位と名誉をちらつかせ丸め込んでしまうのです。ここに獅子の時代の霊的な混乱を見ることができます。略奪されたミカの家の偶像は、もともとミカが母親から盗んだ銀で作られたものでした。イスラエルの部族であるダンがそのようなものを盗んでどうしようというのでしょうか。おそらく彼らはその偶像がお守りになると思っていたのです。若い祭司にしても、あなたは一人の家の祭司になるのと、イスラエルで部族または氏族の祭司になるのとどちらが良いですか、と言われて彼は心を弾ませます。ミカの家に来た時はお金に惹かれてきました。しかし今度は地位や名誉に惹かれてあっさりとミカを裏切ります。ミカ、ダン部族、そしてこの祭司、この三者ともそれぞれに混乱しています。獅子の時代は400年続きました。この時代は霊的に暗黒の時代と言われています。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。17章6節には、獅子の時代は王がなく、それぞれが自分が正しいと思うことを行っていたと記されています。基準が神様の言葉ではなく、自分であったわけです。それは結局のところ、無法状態です。ヨシュア記1章7節では、ただ強く、大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。神様がヨシュアに語った命令から大きくそれた状態に陥っていました。神様の御言葉から離れた人間がいかにずれてしまうのか、 いかに混乱してしまうのかを知ることができます。しかも当事者は正しいことだと思っているのですから、全くもって悲劇な話です。最近よく聞くようになった言葉に、正義中毒というものがあります。不祥事を犯した人や問題発言をした人に対して、SNS などでコテンパンに批判する人たちの行動を言います。アダムとエヴァが食べた木の実は、善悪の知識の木でした。善悪とありますから、悪だけでなく善もあるのです。しかしその善は罪によって歪み、自分こそが正しい、正義だ、という考えをもたらすのです。ですから正義中毒は、そのことをよく表していると思います。王がなくとあります。この時代に王はおらず、この後にサウルが王となりますが、本当の意味では天地万物を治めるイエス様を王とすることがなければ、罪人である私たちはすぐにも迷い出てしまうのです。しかしこの地上に来られたイエス様は迷い出た私たちを探し出して見つけ、十字架でご自身の血を流して私たちの罪の代価を支払ってくださいました。イエス様は迷いやすい羊を導く大牧者であり、王であられるお方です。今の時代も霊的な暗闇が私たちを飲み込もうとしています。日々、御言葉によって導かれ、毎日毎日、心の中にイエス様を王としてお迎えし、イエス様と共に歩む生き方を選び取っていこうではありませんか。それではお祈りしましょう。天のお父様、今日もこの知識を通して、あなたが語ってくださって感謝します。知識の時代も、霊的な暗黒の時代でしたが、今のこの時代も霊的な暗闇が私たちを覆い尽くそうとしています。しかしイエス様がすでに2000年前に十字架の上で勝利してくださいましたから感謝します。私たちがどうぞ今日の一日もあなたの御言葉に従って歩むことができ、また私たちの様々な問題においてもイエス様がすでに勝利してくださったことを信じます。今日も私たちの心にイエス様を王としてお迎えします。どうぞ私たちが御言葉に従って今日の一日も確かな歩みを成していくことができるように導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。